明日ですね、技術に僕が来ていただいてお越しいただくんですけども、また、感謝します。また今日の先ほどの作業ですね、中でも本当に素晴らしい神様の人材がですね、表されて、で作業をどうしてもなさっているとですね、本当にこう神様に期待していきたいと思います。で、皆さんですね、御霊の賜物について今日もまた近く学んでいきたいと思うんですけれども、このプモラにある日記のですね、月刊誌の4月号の神の癒しというところからですね、テキストにしてまた短く学んでいきたいと思います。で、今回14回で最終回ということで、パウロ秋元牧師が賜物に関して書かれているんですけど、そこをですね、見ていきたいと思います。で、賜物の働きに関しては、いろんな恵みがありますけれども、先日ですね、長崎の方にもハンさんが来た、韓国の、ですね、ハンさん来られて、がんの癒しの証しをされたということなんですけど、本当にこう、亡くなる方がですね、こう、生きることができて、また、本当に これからの人生を神様のために使いたいということをですね、言っておられたということですけれども、本当に、賜物の働きを通して、神様の素晴らしいことをですね、成してくださるということを本当に思います。また、私も父が肺に3つがんがあったんですけど、本当に神様を癒してくださってですね、先日も沖縄に行ってきたんですけども、そんなに元気にしてくださいました。死ぬ時まではですね、神様の命を本当に与えてくださると思うんですけども、神様ですね、本当にもう賜物として素晴らしいことを成してくださっているなと思います。で、ただその土台にですね、この賜物の書くものが申し訳ないです。賜物のですね、土台となるのは聖書であるわけです。ですから私たちは、聖書を土台としてですね、賜物の学びをなしまた実際に用いていきたいというふうに思います。で、一つはですね、教会っていうことはですね、私たちの、聖書にありますように、第一コリントのこの、12章のところにありますように、この賜物というのは教会に与えられたものであるわけですね。ですから、こう、教会のものとして用いるということなんです。で、一人一人を通してですね、素晴らしい賜物の働きが現れてくるんで、なんか自分のものっていうですね、こう思いが持って、例えば癒しが起こったら自分の力でなんか起こったように感じてしまう方がいるんですけど、でもそれは教会に与えられている賜物なんですね。ですから、教会のものとして用いるということが重要であるというか覚えていただきたいと思います。ですから、教会の管理のカバンの中で、地上の中でこう用いていくということをですね、していっていただきたいと思います。そして、もう一つは、吟味をするということですね。特に予言に関して、この聖書で、吟味しなさいと言います。で、新約聖書の私たちの時代には、予言は、間違う可能性があるわけですね。ですから、どんな素晴らしい預言者が預言しても、本当に神様から来たものなのかどうかということをですね、私たちは吟味して見分けていく必要があるんですね。そして、神様から来たものと、また人が語っている言葉だと語っている場合もありますし、ある場合はサタンがですね、語っている、サタンがその方を通して語る場合があります。ですから私たちは、正しくその見分けていく必要があるということなんですね。で、個人に与えられた預言だったら、教会の助けをですね、受けてですね、必ず牧師やいろんな方々の助けを受けて、吟味をしていっていただきたいと思うんですね。そして、でも最終的には本人がですね、自分が神様の言葉に関してですね、本当にこの預言を吟味して、そしてその言葉を最終的に決定していくということですね、成していく必要があります。でもちろん間違うこともあるんですけれども、でも間違うこととしても、神様のその成長っていうのは神様に聞くっていうことの成長が与えられていきますし、神様の素晴らしい恵みをですね、与えられていきます。ですから、吟味するっていうことですね。特にこれから、神様の素晴らしい働きも起こっていくんですけど、いろんな惑わしとかですね、また間違った確信とかを覚えてしまうという方もですね、起きてきます。ですから、本当に教会の守りの中で、正しく吟味してですね、賜物を用いるということをですね、していきたいと思います。で、もう一つですね、今日見ていきたいと思うんですけど、賜物はどうしたらですね、成長していくかということですね。皆さん何度も学んでおられると思うんですけども、一つはですね、やる、そしてやり続けるということですね。それをですね、覚えていただきたいと思います。 であの9つの賜物の聖書に書かれているんですけども、癒しとか予言とかですね。でもそれは教会に与えられていて、私たちに与えられています。ですからここに今日あの聖書を読みましたけど、あの愛を求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいとありますけども、このように予言することをですね、あの実際に行うことをですね、用いていくことを求めなさいというですね、熱心にですね、求めなさいというこう命じられています。ですから私たちはこう既に与えられているので、まずこう、求めることも大事なんですけど、こう用いていくことがですね、重要であるということをですね、聖書は言っています。ですから始め、やり始めること、そしてやり続けることとして成長がですね、与えられていきます。これは私たちの側の方もですね、神様に対する応答であります。もう一つは、賛美と感謝を通しての聖霊の油注ぎですね。そのことを通して、この賜物がですね、こう開かれてくるわけですね。で、ある場合こう神様は一方的にこう聖霊が望んでおられるようになりますがあります。もう一つはこのさっき私たちこう共に今賛美と神様を礼拝しましたけども、私たちのこの賛美と感謝とこの礼拝を通してですね、この神様の真実な礼拝を通して神様の臨在のうちにこの賜物がですね、顕著に表されてくるということがですね、起こってきます。で、イスラエルの賛美のうちに主は住まうと聖書にありますけども、私たちの胸に与えられた私の言葉ですけども、特にこの賛美の中に神様ご自身を表していかれるので、賛美の私たちが真実に神様を賛美していくときに、その中で癒しが起こったり、神様の賜物の働きが顕著に表されてくるということをですね、覚えていきたいと思います。ですから皆さんにさっきすごくこう本当に神様を礼拝されたと思うんですけど、それがすごく重要なことであって、そこからこの聖霊の働きが顕著に表されてくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、今日はですね、その中でパウロの特集に書いた神の癒しっていうの連載の最終回なんですけども、いくつかですね、大事なことをですね、書かれています。で、一つはですね、病院に関して書かれているんですけども、病院は神を借りた癒しの手段というところが説があります。で、秋元牧師ですね、ある政界に行ったらがんの方が来ておられたんですけども、私たちのグループではなかったんですけども、熱心に一緒に仕えておられる牧師さんの方だったんですけど、でもちょっと問題があったんですね。で、その何かというと、それは何かというと、病院の放射線治療を拒否されていたそうなんですね。で、癒しの祈りだけで行くと決心されていたということなんですね。でもこれは主の御心にかなわない考え方だと思いますとこう書いています。で、神様は私たちに癒しの手段として病院やお医者さんを置いているとともに、祈りを通しての癒しというその2つの手段を置いておられるわけですね。ですから私たちは病院に行き 100% 医者の指示を受けるとともに、癒しのためにこう祈るべきであるということですね。ですから神様はお医者さんを通して癒し、また癒しの祈りを通して癒してくださるんだということをですね、はっきりと捉えておいてくださいということですね、言っています。で、そこを極端になってしまうと、本当にこの私たちはこの病院に行くということをですね、不信感に思ってしまう方がいるんですけど、そうではないということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてこの極端になってはならないというところがあるんですけども、よくその信仰の祈りを主張されていて、極端になって病院の医療を受けないで死んでしまったっていう話をお聞きしたりするんですけど、そういう間違いをですね、私たちはしてはならないということですね。で、秋元牧師の時代には賛美の時にアカペラで歌うグループがあったんですけど、なぜアカペラで歌うのかというと、今アカペラで歌うグループがいっぱいありますけども、それはそれでいいことなんですけど、その当時はですね、オルガンとかピアノを使わないかったんですね。それはイエス様の時代にそれがなかったというですね、使わないということだったんですね。ですから、またギターを弾くグループはサタンだと言われてたんですね。言われたそうなんですね。まあ、極端なんですね。ですから、さっきこの辺で少ししていた人はサタンだということになってしまうんですけども、でもそれはですね、聖書の正しい読み方ではないということですね。もし、イエス様の時代にあったことを拒否するならば、私たちは電車に乗れなくなりますし、携帯を使えなくなりますし、テレビやラジオを聴けなくなるということなんですね。ですから、極端になってはならないということですね、って言います。で、病院拒否に関しても、神様はその私たちに病院を通して癒してくださいますし、祈りを通して癒されるということですね、覚えていきたいと思います。 そしてその根本なぜそういうことが起こって、そういうことがですね、なされていくかというと、その第二歴代史のところに朝王っていうその王様が出てくるんですけども、その方がですね、両足とも病気にかかるんですけど、その病気の中でさえ彼は死を求めることをしないで、逆に死を求めたっていう説があるわけですね。その言葉があるんですけど、そこを見てですね、医者を求めちゃいけないのかとですね、思う方々がいるわけです。でもこれはそうじゃなくて、本当朝が病気、朝王の病気になったのは、その、預言者ハナニがですね、そのはっきりと指摘、神様の言葉で指摘したときに、その頭に来て怒ってですね、そしてその預言者を足かせをかけたんですね。でそれに対する神様の、裁きだったわけですね。ですから、朝王はどうすればよかったのかというと、本当にそのことを罪を悔い改めてですね、父の前に下って、そして癒してくださいって祈ればよかったんですけども、そうじゃなくて、神様のもとに呼ぼうとしないで、悔い改めないで医者だけを求めたからいけないとこう言ってるわけですね。ですから、その飲み違いをしてはいけないということですね。ですから私たちは医者にかかることはですね、その当然であり、しかし、そしてその祈ることが重要であるということですね、覚えていきたいというふうに思います。で、こう聖霊の働きが強くなっていくんですけども、聖書的に正しく私たちは捉えていく必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。今日の講師がここに書いてあるんですけど、そのために私たちの賜物に対する正しい聖書理解と賜物の実践のために訓練はそのような働きとして重要な事柄ですって言ってます。で、皆さんですね、これからすごく大事なことがあるんですね。それは、賜物に対する正しい聖書理解ですね。そして、賜物の実践のための訓練ですね。これが、神様のこれからの働きのために非常に重要なことであるということなんですね。ですから、私たちは賜物に関してこう正しく学んで、捉えておく必要があるんですね。読み違いとかないようにですね。そして、また、賜物に関して、やってることが大事なんですね。いきなりこう賜物を用いることができないので、私たちが訓練を受けている必要があるということなんですね。で、それが非常に重要なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。そして、日本は今まだリバイバルが起こっていないんですけども、そしてたくさんの殉教者の方々が起こされた国であるんですけど、その殉教の血の報いといいますか、その実がまだ表されていないんですけど、それがこれから必ず死が起こしていかれる。で、その時に私たちはその、通してですね、この神様のリバイバルをなされていくということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。そしてそのリバイバルの土台というのはですね、この顕著なですね、この賜物の働きであるということを覚えていきたいと思います。皆さん、私たち一人一人としてですね、神様はすごい奇跡と技と栄光を表していかれます。ですから、リバイバルが来るって言われてですね、狼少年のようにですね、なっているとですね、もう諦めて期待しなくなったりするんですけど、でも来るんですね。そしてすぐそこまで来ているってことをですね、はっきり捉えて備えていくってことを話していきたいと思います。さらに神様に期待してですね、正しい聖書理解と、そして訓練を受けるってことをですね、話していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この学びの時はありがとうございます。さらに私たち一人一人が、この終わりの時代にあって、またこの殉教の方々の報いとして、主が用いられるこの時代にあって、正しく聖書を理解し、またこの賜物を用いていけるように、さらに助けてください。一人一人として、大いなるこの奇跡と技がなされ、またこの多くの方々の救いがこれから起こってくる。お感謝いたします。この時はありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。
どうもありがとうございました。それではこれ特別賛美を3チームやっていただきます。1つ目がですね、ミドルさんみたいにですね、中年というか50代以上の男性ですけど、若い男性でいくしてるとそれからその次がですね、純子牧師にお願いします。純子さん。それから、サルネ・フライム、3つのチームにお願いします。